はい、今日はルカの福音書7章の18節から、23節までというところですね。で、本来はもう少し35節までずっと続いてるんですが、今日途中で、終わることにですね、また次の時にしたいと思います。それでですね、最初洗礼者ヨハネっていう言葉が出てきますが、初めて聖書を読む場合には洗礼者ヨハネとキリストの弟子のヨハネとどう違うのかっていうことも全く説明がないかわからないわけですね。前から読んでる人はそういう説明は全くいらないことなんですけども、ここでヨハネと出てくるのはキリストの十二弟子のヨハネとは全く別の人なんですね。そのことはまず知っておく必要がありますが、人間がさまざまな罪を犯しているので、その罪を悔い改めて神様のもとに心を向け変える、方向を変える、方向転換をする、そういう悔い改めということは方向転換なんですね。神様の方に向かう、そういうことのために水の洗礼を授けてですね、水の中に入って、そうして水から上がると、それが清められて悔い改めということのいわば象徴としてですね、受け取ることができるということで、水による洗礼をしていたので洗礼者ヨハネということなんですね。で、このヨハネという人が自分のすぐ後にですね、自分よりはるかに偉大なお方が現れるんだと、その人と比べたら自分はですね、奴隷のようなものでしかないというぐらいですね、はるかに下なんだと、全然、比較にならないんだということを言われたわけです。そうしてこの洗礼のヨハネという人はですね、イエスが現れるいわば予告をしたわけです。ですね。そして、どんなふうにですね、この洗礼のヨハネという人はイエス様のことを予告したかっていうことは、少し前のところを見てみたいと思います。このルカの福音書のですね、今のちょっと前のページを見てみますと、3章というところですから、105ページから106ページのところ、3章の、9節のところいますね。3章の9節のところ、ここでですね、8節で悔い改めにふさわしい実を結べと言って、そして9節9というところですね、見ますと、斧はすでに木の根元に置かれているんだと、良い実を結ばない木はみんな切り倒されて火に投げ込まれると、こういうことを言ったわけですね。良い実を結ばない方みんな火に投げ込まれるんだって。で、次のページ見てみますとですね、16節というところを見ますと、次のページ上の段の中16というところを見ますと、この洗礼のヨハネはみんなに向かっていった、私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来る、私はその方の履物の紐、これは奴隷がしてたわけなんですね。奴隷とか一番下の人がですね、身分的に地位が下の人が、この汚れた仕事っていうことだったんですね。いろんな汚れた人間、汚れた死体なんかあるところ歩いていくものだから、そういう歩く、埃で汚れる、あるいは宗教的な意味で汚れがいっぱいあると。だから、履物の紐をつくというのは一番そういうふうに地位が低い人がしてたと。奴隷のような人がおったんですね、昔は。そういう値打ちすらもないと。で、その自分の後から現れるお方は、聖なる霊と火であなたたちに洗礼を授けるんだと言って、自分は水だけど、そのお方は聖霊と火という言葉を使ったわけです。火という意味はですね、ここで裁きということを強く言っているわけですね。この17節で、手に身、身と言ったってこういうものにとって意味がわかりませんけど、ずっと昔はですね、脱穀をした小麦、麦とですね、その殻、これから小麦の枯れた茎ですね、 そういうもの、ま、脱穀したものを一緒にあるから、それをさっとすくい上げてですね、熊での大きな尖ったみたいな。尖った、先のった熊とすくい上げて、風が吹いてるとバーッとこうして、もみ殻、殻を吹き飛ばすわけです。バーッとすくい上げて。こういうすくい上げる熊でみたいなもんですね。そういうものを実というわけです。で、そういうふうにしてですね、きれいにして、そして殻、さっきの言葉で言えば実を結ばないようなもの。身とは関係がないものは火で焼き払われてしまうんだと。こういうふうに、後から来るメシア、救い主というお方はですね、聖なる霊を授けるとともに、悪いもの、悔い改めようとしないものはですね、火で焼いていくんだっていうふうな、なんかそういう非常に激しい表現を使ったわけなんです。要するに、裁きっていうことですね。悪を裁くのだと。火で焼くというも、これも例えなんですよ。実際に火で焼くということとは違うですね。そのぐらい悪をですね、根こそぎ焼き尽くす、滅ぼしてしまうんだと。そういう強い表現で言ったわけです。で、このことは、洗礼のヨハネだけが自分で考えたり受けたことではなくって、ずっと前の旧約聖書から予言されていたことではあったわけですね。でこの、イエス・キリストが現れたのは、2000年ほど前ですね。だから今年は2006年という、大体厳密にはちょっとずれておりますけど、2006年というのはキリストが生まれたかとこから数え始めているわけです。そのぐらい全世界で最大の出来事であったから、世界的に年を数えるのもキリストが生まれた時を基本にしていますよね。でもそのキリストもずっと前からですね、キリストが現れるということが予言されていたわけです。キリストよりも700年も前ですね。非常に昔ですね。キリストよりも700年も前から、今から2700年ほど前からすでにその特別なお方が現れるんだと予言されていた。それはどういうところにあるかというとですね、ちょっと旧約聖書っていうのを見ますが、1078ページですね。イザヤ書の11章です。旧約聖書の1078ページというところ。イザヤ書の11の1から5というところですね。11の1から5というところをちょっと見てもらいますと、ちょっとまああちこち開けるのは煩わしいことですけれども、少しでも、まあ、正確にきちんとちょっと学ぼうと思いますと、そういうふうにあちらこちらやはり引いた方がいいわけですね。でここにどういうことが書いてあるかというとですね、1078、エッサイの株から一つの芽、エッサイというのはダビデのお父さんなんですね。今言っているのは1078ページです。その上に主の霊がとどまると、非常にそれは英知と力勇気の霊だと。でこれはエッサイというのはダビデのお父さんです。ダビデの子孫から一つの芽、一つの人が現れてですね、特別に主の霊がそこに留まるんだと。そういう特別な人が現れると。神の霊が宿ると。ここは霊ということをいっぱい書いてありますね。そのぐらい、この救い主として現れるお方というのは、特別に神の霊で豊かにですね、包まれていると。目に見えない真実の霊、英知、すべてを見抜く、そういう霊ですね。そしてですね、ここで、4節でありますが、弱い人のために正しい裁きを行う。貧しい人、苦しい人を公平に弁護すると。で、その次にですね、その口の鞭を持って地を打つと。唇の勢いを持って逆らう者を死に至らしめると。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びると。こういうふうにですね、弱い人とのために正しい裁きを行うっていうことは、言い換えたらまた不正なもの、悪いもの、悪のものは徹底してそこに裁くということも同時に書いてあるわけです。そういうふうにですね、旧約聖書の中でも、メシア、救い主というのは弱い人を慈しむお方であると同時に、悪を徹底して裁くお方、滅ぼすお方、というふうにして予言もされていたんですね。これはキリストよりも700年も前からこういう形で言われたわけです。 まあ、700年というほど前ですよね。江戸時代といっても百何十年か前でありませんから、非常に昔からこういう方が必ず現れると。そうして実際にイエス様が、イエスが現れたわけですね。で、そして、それでもちょっと元のとこ変わります。そういうふうに、この救い主、メシアっていうのは、あれにがあり、神の霊が豊かに、完全にここに注がれているお方らとともに悪を徹底して滅ぼすという側面があったと。それをこの洗礼のヨハネもそのまま受けていたわけです。ですね。救い主っていうのはそういう方と。けれどもですね、自分は今牢獄囚われているんですね。このルカの福音書では牢に囚われているというのがちょっと書いてないんですが、これと同じマタイの福音書でははっきりそれは牢獄の中に置かれているわけなんです。でその後は本当に殺されてしまうわけです。どうして囚われたかというと、その時のヘロデアンティパスという人ですけれども、ヘロデ大王とはです、その時の領主がですね、自分の兄弟の奥さんを横取りしてですね、自分の奥さんにしてしまったと。そういうふうなことはですね、昔はよく行われていたことですよね。男女の関係っていうのは非常にこの乱れておったりですね、そういうことも、まあ、現在もまた別な意味で乱れてきてしまっていますけれども、そういうことで、兄弟のですね、奥さんを自分の横取りした。それを領主がしたことだから誰もそういうことは言えなかったけれども、この洗礼のヨハネはですね、正義の人であったから、そういうふうなことは間違ってるとはっきりみんなの前に言ったわけなんです。その国を支配している領主の行動をですね、真正面からこれは間違ってるんだ、不正だと言ったもんだから、それで捕らえられたわけです。これはいつの時代でもどこの国でもそうですね。日本でも少し前、60年余り前まではですね、天皇もただの人間だと言っただけで逮捕されたわけですよね。そして徹底的に殴られ蹴られして刑務所で掘り込まれたということは実際にあったわけです。実際にこの戦争が負けた時に、私は神話伝説のような神ではありませんと、ということで人間宣言ということをしたわけなんですけど、まあ当たり前人間ですよね。それなのにそういうふうにですね、日本だけではどこの国でも支配者を批判したらですね、一遍でそれはもう縛る首とか処刑されるということがあちらこちらであったわけです。そういうふうにして当時の牢の中に掘り込まれたどんな状態だったかというと、これは当時の牢、それから現在も世界の各地でですね、いわゆる政治犯というものがあるわけです。これは最もですね、暗い闇の中に置かれた、掘り込まれた人なんですね。ずっと10年、20年とですね、ほとんど死ぬまでほっとらかれると。ということが多いわけです。そしてそういうふうな政治犯はですね、影響力があるから、ほとんど誰ともあんまり関係を持たせてくれないということがあります。どんなに行っても一切も受け付けてもらえないと。そしてその栄養失調とか、太陽に当たらないからですね、ビタミン D がちゃんとうまくできないとかいうこともあって、だんだんと苦しんで病気で死んでいくと、こうやって消されていくと、そういうふうな政治犯っていうのはどこの国でもたくさんあるわけですね。日本でも敗戦の戦争が終わる時まで多くの人たちが掘り込まれとったわけです。そういうふうにしてこの暗黒の力を真正面から受けざるを得ない。特に当時は電気温がありませんからね、電というのは1800年代からです。栄養やこと考えてくれない。日が暮れると真っ暗になるわけです。そういう暗い不潔な汚いところでですね、ずっと毎日おらないといけないわけです。それはどんなに苦しい状態かということは、我々もほとんど想像が難しいですけど、そういうところに置かれていたらですね、このヨハネもどうしてあのメシアとして現れた人は自分を助けに来てくれないんだろうかと。予言されていたことであればですね、火を持って悪を焼き滅ぼすんだと、死に至らしめるはずなのに、どうしてこのように自分はこんな暗い真っ暗な中でですね、正しいことを言った、ただ言っただけなのに、こんなひどい目に遭わされるんだろうかということで、毎日毎日ですね、真っ暗な中、昼間は少々明かりがあってもですね、非常に空気も悪い、冷たい人という石灰岩ですね、岩をくり抜いた穴の中、これこういうところ多いですね、昔のロケット。 そういうところで毎日毎日これ日ももうほとんど絶望、希望が全くない。そのうちに殺されると。そういうことを思ったらですね、これは非常に人間っていうのは弱さがあるわけだから、当然そこで何らかの動揺も起こるというかですね。そういう背景を私たちは考えておかなきゃなんですね。表面だけ読んでですね、あ、こんな文句を言ってる、不満言ってる。お前、ヨハネってどうしたんだろうと。イエス様は先駆けしたのに、こんなにこの疑問を持ったりしておかしいなとか。言うけど、その背後でどんなこの流浪っていうことは苦しい状態で汚くて不潔でですね、毎日毎日、夜が非常に長いわけですね。すぐに暗くなるから。そこの苦しみを私たちも考えなきゃいけない。イエス様の方でもあの十字架で釘打ちつけられた時にですね、あの叫びの中で、どうして私を神様捨てたのですかって言って、激しく叫んだということがあります。まあ、そういうふうに人間であればですね、どんな人でもですね、非常に苦しみの時とか、誘惑の時には、それに動揺させられることがあるということは、まあ、当然考えられるんですね。で、これは、旧約聖書で有名な人も、例えば、ノアという人。その当時そのあたり全体で一番正しく生きていた神様に従ってですね、そしてその当時のあたりの人がですね、非常に悪いことをいっぱいしてたのにそれを真似はしなかったわけです。だから神様の声もはっきり聞き取って、そしてこの悔い改めようとしない悪い人々を神様が裁くと滅ぼすとはっきり聞き取って、そして非常に乾燥した雨が降らないとしたのに大きな箱型の船を作ったんですね、神様の命令。そうして、救われたはずです。けど長い間雨が降ってですね、たくさんの人たちが裁かれて、そしてやっと雨が止んで船から出て普通の生活に戻った。だんだんとその緊張っていうのが緩んでですね、お酒を飲んで酔っ払ってしまって裸になって、寝転んでしまってですね、そして罪を犯してしまった、そういうふうなんですね。そういうことはわざわざ書いてあります。ノアほどのですね、あの正しかった人はどうしてそんなことになったのかということを不思議な気持ちもしますが、そのように人間の弱さということもあちらこちらで確かに書いてあるとかありますね。それは事実、本当だからです。で、絶えず私たちは神様にしっかりとすがっていなければ、心をもう緊張をですね、こう緩めてしまったら、どんな人でもそういうふうに誘惑に負けるということが生じるわけです。他にもですね、エリアっていう非常に大事な預言者がありましたけど、それを言えば天からですね、なんか火を呼び起こして、そして悪いもの、悪人をですね、滅ぼすというふうな、非常に不思議な力を持った人で、死んだ人を蘇らせることすらですね、できるような力もあったということもありますが、それほどの人でもですね、迫害が厳しくなったらですね、もう逃げていって、そしてこの砂漠の中でもう死にたいと、もうこのまま死なせてくださいと言って、そして砂漠の中をずっと一人で行ったわけです。まあ、そんなことも書いてあるんですよね。ダビデについても大きな罪を犯してしまったこともリアルに書いてあります。ペテロについてもそういうことですね。ペテロのようなキリストの弟子であった人でも3回もイエスが捕らわれた時には怖くなって、そんな人知りませんと言ってしまったり、それからその後で聖なる霊を豊かに受けた後でも、だいぶしてからでもですね、割礼の問題で大きなつまずきをしてしまったと。そういうに人間というのは絶えず一度ですね、なんか聖霊を受けたとか、教会の場合で水の洗礼をしたりしますが、水の洗礼をして聖霊を受けたという人がおったとしても、一回受けたってそれは意味がないんですね。絶えず私たちは求めて受けていかなければいけないと、そういう聖書の霊からもわかるわけです。で、そういうことのためにこうした日曜ごとの集まりもずっと続けられているわけです。一回何かを受けてですね、それでこと足りるんだったら集まる必要もないということもありますよね。絶えず新たにキリストの復活の命をいただくということなんです。まあ、そういうことをもう知った上でですね、今日のところヨハネはだから本当に来たるべきお方というのはですね、本当にあなたのですかということで、これはここでですね、19をちょっと見ますと、これらすべてのことについてヨハネに知らせてですね、それを聞いたわけです。すべてのことっていうのは何かというと、 7章から言われている、さっきも触れられた、ローマ人の軍人ですね、百人隊長に重んじられていた、これ部下とあります、本来奴隷なんですね。奴隷が病気で死にかかってた、その百人隊長の信仰によってですね、その奴隷が救われた、もう死にかかっていたのが不思議な力を得て生き返ったわけです。ただ一言で、それはあなたイエス様はですね、神と同じですから、一言言ってくだされば救われるのですと、そのはっきりした信仰によって、直接そこに行かないでもそれが本当に癒された。それからもう一つは、夫が死んでしまったら、当時の未亡人は非常に苦しい生活をしたはずですね。これは日本ではずっと前はそうだったはず、戦前とか。働き盛りの夫が死んだと、男手がもないと、だ非常にこれは苦しくなる。今のように、母子家庭の特別補助とか何とかにも ないわけですから。で、おまけにですね、この女の人は一人息子、頼っていた一人息子まで死んでしまったと言ったら、この人はですね、本当に絶望的な悲しみに突き落とされて、そういう悲しみをイエス様は深く分かられて、それを助けてあげたわけですね。で、こういうことをみんな聞いたわけです。聞いて、いよいよ、あ、このイエス様こそ本当にメシアだと思うんでなくてですね、そういうすべてのことを聞いて、主のもとに、本当にあなたがそうなんですかって言ったと思うんですね。それぐらいですね、このね、弱い人を助けるのは分かると。けれども、社会的に、あるいは政治的にですね、悪の力を滅ぼしてくれるんじゃなかったらですね、本当のメシア、救い主ではないではないかという思いが浮かんできたということがありますよね。さっきの日常の暗い生活で、さまざまな苦しみがあると。毎日毎日、いつ他解放されるか分からない。いや、このうち殺されるんだと。そういう苦しみの中でですね、苦しみの間の中で、そういう動揺が起こってきたということはあり得ることです。で、そういうふうにしたらですね、イエス様が、あんたは間違ってる。何を言うのかと。私のことをですね、予告したはずのヨハネは何ということを言うなと。私がまさにそうなんだと言ってきなさいと言って叱るように言わなかったわけです。なぜ、ちょうどその時は21節であるように、その時も病気や苦しみや悪い霊に悩んでいる多くの人々を癒し、多くの見えない人を見えるようにまでできておったわけですね。で、その事実を言いなさいと言ったわけです。私が本当にメシアだ。どことか言ったり叱ったりすることの代わりにですね、その事実をもう一度言いなさい。ここにですね、この現代の私たちも大きな関わりがあることなんですね。本当に力あるものっていうのはですね、この悪い国とか悪い支配者をすぐにやっつけるんだと、そういうふうに思いがちなわけですね。例えば北朝鮮とかですね、イランとかイラクとか、もう本当にイランイラク昔からイライラ問題とか言われて、ずっと前からそういうのがありましたけど、そんなのどうして神様おるんだったらやっつけてくれないのかとかですね、だから神様がいないんだというふうに簡単に思う人もたくさんおるわけです。でもここであったようにずっと昔からそういう問題があったんです。本当の神様の力っていうのはですね、そういう社会的に政治的な国を今悪い国があるかパッと滅ぼしてしまう、そういうふうなことではなくてですね、本当の神様の力だったら、もっともっと、さっきもちょっと話し合って、地味なこと、もう本当に力がなくて、誰も相手にしないような弱い人、この当時ですね、悪の霊に悩んでるとか、目が見えないとか、雷病とか言って、一番捨てられた人だったわけです。そういうたった一人二人、数える一人二人と、そういう人たちが本当の力を与えられる。ておるということこそがですね、これが本当の神様から使わされたもの、神の力の一番の現れだって言おうとしたわけですね。そういう意味で私たちが新聞とかですね、テレビとかそういう派手な報道ばっかり見よったらですね、どうしてこんな悪いことばっかりなのか、神様おらんではないかというふうにすぐに考えがちになる。このヨハネですらですね、そういう社会的な状況をばかりを考えたりしておったら、いつまでこんな悪い人たちがですね、はびこるのか、ということです。けども、そういった社会的な悪全体というものは、 世の終わりの時に必ず裁かれる、滅ぼされるというのがこのキリストのメッセージだったわけです。教えだったわけですね。で現在はそういうふうにですね、さまざまな悪い国や悪いいろんな勢力もありますけれども、そういうものよりもずっとはっきり神様のことが分かるのはこういうことなんだと。本当に苦しんでいる人、たった一人でですね、家で苦しんでいる人、非常に大きな問題、人間関係、何かが壊れたと、あるいは事故とか、あるいは非常に大きな失敗、あるいは罪を犯してしまった、取り返しがつかないと、誰も相手にしてくれない、みんなが捨てられたと。そういう人が神様とキリストを知ってですね、本当の罪の許しを与えられ、そこで心に大きな力を与えられていくと、そういう人が現在この2000年間ずっとあったわけです。で、本当にその自分の弱さに泣きですね、自分の罪に苦しんだ人から人間は救ってはくれないんですね。その心の中の汚れたもの、何かドロドロしたもの、人が許せないとかですね、あるいは逆に人から悪いことを受けた、憎いとか、そういうのが大きな罪であってですね、それを持っている限り私たちは心の本当の平安はないわけです。そういうドロドロしたものをキリスト様が全部まとめて捨ててくださる、あるいは過去のことも許してくださると、それが分かった時に初めて私たちはですね、不思議な力を与えられるわけです。そういうことを経験することが一番神様の力なんだと、ということなんですね。で、そういうことをするということ、できるということはまさにメシアの印だというわけです。ですね、死んだようなもの、耳の聞こえない、神様のこともわからない、雷病と一番苦しい嫌な病気、そういうふうに、本当の神様は一体どんなお方なのかということはここでわかるわけですね。で、もちろん社会的にもですね、長い目で見たら、悪い政治体制も必ず壊れていったわけです。日本がですね、ただの人間を神としたあの戦前ですね、でみんなに再敬礼して、あらひとがみと拝ましたようなこと、あれもああいうふうにして儚く壊れ去っていったわけです。昔の封建体制もですね、江戸幕府でも徹底して、例えばキリスト教なんか迫害して、身分差別もものすごくしたと。結婚とか居住、天皇住も全部禁じたと。批判も一切禁じた。そういうふうなのもずっと続くかと思ったけども、徳川幕府も壊れていったわけです。スターリンなんかがですね、反対者も次々と捕らえて暗殺していったと。もう莫大な数による何十万どころじゃない。そういう、ソ連のですね、スターリンという悪名名高い人も滅んでいった。もっと前のヒトラーなんかもそうですよね。ほんのわずかな期間なんです。そして長い目で見たら、悪い考えを持ってきているものは必ず不思議なことを追ってみんな滅んでいくということもまた事実なんですね。だけど今この世で見える範囲においてはですね、どうしてこんなに悪いものがはびこるのか、どうしてあんな悪い国が滅びないのかっていうようなことはいつでもあるんです。それを見てたら本当の神様のことはわからないと、そういうことをここで言っておるわけですよね。今日私たちにとっても来たるべき方、なんか救い主、別のなんかが来るんじゃないか、そういうようなことを思ってはいけないので、まさにイエス・キリストこそがですね、本当の意味の救い主だと、一番弱いもの、みんなから見捨てられたものを一番愛してくださるって、そこに本当の印があるっていうことを言っているわけですね。そういうイエス・キリスト様のこと、本当のことを知ったらですね、これは誰でもそういうお方のところに行きたいと思うわけなんです。どんな人でも弱いところをたくさん持ってる、強そうな見える人でも非常に弱いところをたくさん、弱いところ見にくいところをたくさん持っているからですね。そして強そうに見える人もそのうち老齢化していく、そして病気になると誰からも相手にはあまりされなくなっていくはずです。そういう時にまさにこの救い主は来てくださるというわけです。老齢になってもう死が近いと、そういった時この社会に何の役にも立たないとかですね、重荷だとか思われても、イエス様だけはそうでないと、そういうことなんだということ、そういう事実を伝えたわけですね。今日の私たちもそういうこと、イエス・キリスト様は確かにそういうことを今もなさっていると、それをあなたは信じて受け入れようとするのですかと、いやそれもっと社会的な華々しいですね、政治家とかなんだとかを求めるのですかと、そういう派手なことを求める、 自民党の次の首相とかにですね、そんな人を求めようとする、日本の世論もそういう感じですけれども、そういうふうなお忘れのことを求めたんではいけないことですね。本当に弱い人、ああいう派手にニュースで取り上げるんじゃなくて、例えば北朝鮮の問題にしても拉致っていうこと、非常に悪いこと、子供は考えてわかるけど、もっともっとひどい目に遭わされたこともいくらでもあるんですね、世の中。あの公害窒素の源を言うとも、長い間政治を掘ってあったんです。はっきり分かってもずっと掘ってあったから、だから非常に害を拡大したわけです。で本当に苦しんで苦しんでのたうち曲がり死んでいった人もいくらでもあるわけです。あるいは戦争で、ベトナム戦争で、イラン、イラクでも、今言ったテロリズム、あるいは囚われたり、誘拐、殺人、それはですね、いくらでもおることなんです。アフリカでも前にも言ったようにですね、何十万という単位で虐殺もされてきた。悲惨なことはいくらでもあるんですね。特別にあることだけ取り出してですね、そしてまた政治の宣伝に使おうとすることもまた行われることなんですね。本当に悲惨なのは、ほいに北朝鮮から拉致された人だけでは決してなくて、世界に無数におるわけなんです。なぜその人たちだけを外に取り出すのかっていうと、これは政治の一つは宣伝に使おうとしているところがあるわけです。そういうことを間違わないようにしないといけないんですね。本当に悲惨なこと。殺してしまうのが一番の悪ですよね。日本でもつい60年の間、どれだけたくさんの人はアジア、中国に行って、東南アジアで殺したのかということですね。そしてたくさんの人たちはそれぞれ拉致をしてですね、そして苦しめたということもありました。そういうことを原爆で例えば受けたと、韓国に行った人は何ら補償しないで苦しむままに放ったらかしてあると、樺太で置き去りにされた人、韓国人、日本人領だと、そのまま放ったらかしてあると、どんなに苦しんでも放ったらかしてあったと。常に政治がやることは、そういう非常に冷たいことをたくさん口外しても、政治にしても何にしても、そういうこともしてきたわけですね。ですから表面だけ考えてはいけないわけです。本当にそれがですね、真実なものなのか、弱い人たちに対してですね、本当に真実のものかだということを、そういう表面的な新聞とかテレビに惑わされないで、私たちは考えないといけないことなんですね。特に憲法を変えて教権を変えようとする勢力がですね、今度の北朝鮮のああいう問題でも華々しく前に前面に出てきておるわけです。で、例えば君がいの問題でもですね、はっきり国会では時の首相がですね、強制することはしないと、間違ってるかしないと言ったのに、東京都では事実ははっきり強制してるわけですね。君は歌えないというものをですね、強制的に呼び出して、そして、処罰すると。それはもう強制なわけです。ですから国を愛すということになればですね、国を愛すんだったら当然一層これを君はもう歌え、一層こうしろと。当然そういうことになっていくって方向になっていくはずなんです。だからそういうに反対する人たちも多いわけなんですけども、そういった問題もですね、本当に弱い人々を愛しているのかということですね。そういうことを私たちは政治の誰を選ぶかにおいても考える必要があるということです。はい、そういうことで、今日のところはそういうふうに社会的な問題と本当に隠れたところで苦しんでいる弱っている人を助けるという、そういう非常に個人的なような問題との接点、関わり合いも含んでいるということですね。それでは今日はそこまでにしておきます。以上です。